お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたは私たちの主、私たちを作られ、そして私たちを今日も愛し、常に変わらず導いてくださるお方であること、本当にありがとうございます。あなたの見守りと、また細やかで温かな導きの中で、私たちは今日まで歩んでくることができました。そしてこれからも主が共にいてくださるので、勇気を持ってまた一歩また一歩歩み出すことができるので、ありがとうございます。神様、どうぞ今日も私たちそれぞれの生活の場から神様への礼拝を第一にし、あなたの御前に集いました。またインターネットを通し、各地から今心を合わせ主の前に出ています。どうぞ神様、あなたは私たち以上に私たちの心をご存知のお方ですから、今ご自由に触れてくださって、また必要な慰めも励ましも、また導きも力も豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。神様、特にあなたの守り癒しを必要としている方々には、主が触れてくださって、重子姉妹の術後の回復と退院までの歩みも、また入院しておられる安西兄弟や、退院され自宅で過ごしておられる生為兄弟ご夫妻、また自宅療養中のお一人お一人、主が慈しんでくださって、それぞれの場所で暑さの中にあっても負けることなく、体調を崩すことなく過ごすことができますようにお願いいたします。神様、今日も私たちはあなたの御言葉を待ち望みます。主が御言葉を持って私たちに語りかけ、力を与え、そして今日から始まる子どもキャンプを通しても、主が豊かに御業を表してください。またデニスさんが来られ、1週間ちょっとが経ちましたが、神様が続けて祝福してくださって、この日本の地での働きが豊かに用いられてまいりますようにもお願いいたします。神様、今から御言葉を見ます。どうぞよくわかるように助けてください。私たち一人一人の心に主がお入りくださって、自由にお語りください。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。早いもので7月ももう少しで終わり、今週からは8月に入ろうとしていますね。毎日誰かにお会いするたびに、今日も暑いですねって毎回言ってる気がしますけれども、続けてこの夏の間、皆さん暑さの中でも守られて過ごしていきたいなと願っていつもお祈りしています。そんな中で、私は先ほどもお祈りいただきました、ご報告いただきましたけれども、今週の8月1日からですね、7年に一度のサバティカル休暇をいただくことになっていて、本当にこれ当たり前じゃないなと、ありがたいことだなと感じながら、神様と皆さんに心から感謝しています。3月の最後の日曜日だったでしょうか、礼拝が終わるとですね、サプライズがあって、前のテレビ画面に、正志先生牧会20年感謝の時なんてモニターに突然映し出されてですね、これまた驚きと感謝の時を過ごしたのでした。あの時はなんだかまるで送別会のようだなと思って、私は来週以降もこの教会にいていいんだろうかって真剣にちょっと悩んだりもしたんですけれども、またあの時はまだまだ随分先だと思っていたサバティカル休暇をいよいよ今週からいただこうとしています。休暇終わって帰ってきていいんだろうかと思うことなく帰ってきたいと思っていますけれども、せっかくいただく休暇、どのように過ごそうかと、我が家はですね、本当にご存知の方はご存知だと思うんですが、いつも計画がなかなか立てられないタイプなんですね。計画なかなか立てられず、ギリギリになってしまうことが多いんです。思い返せば25年前の結婚当初からそうでした。結婚式が終わって新婚旅行に今晩から出かけようという時、最初は北海道に行きたいねって話していたものの、フェリーの予約も何もしてなくて、これはダメだって断念して、でも最終目的地は、じゃあ車で那須まで行ってカニを食べようって決めたけれども、そこに行くまでのホテルも決まってなくて、 その日泊まるホテルをその日に決めるという、まあ、新婚旅行らしからぬ、誰にもおすすめしない、そんなハラハラドキドキの新婚旅行になったのでした。まあ、今回の休暇もたくさん夢は膨らませました。なんといっても1ヶ月半もいただくんだと、まあ、ずっと行きたいと思ってたドイツに行ってモニカ先生やオッケルト先生に会いに行きたいねと考えてはみたり、次女がずっと行きたい行きたいって言ってる、アイドルに会いたいと言ってる韓国に行ってみようかと考えてはみたり、前回のサバティカルの時に家族で初めて行った沖縄にまた行ってみようかと考えてはみたり、しかしどうなったかというと、多分皆さんの予想通りでしょうか、飛行機のチケットは何一つ取っていなくて、今回もまた車であちこち行ってみては帰ってきて、また出かけてみては帰ってくる、そんな我が家らしい休暇にどうやらなりそうな予感がしているんですね。まあ、これは皆さん何も休暇の計画だけではなくって、私たちの日々の歩みの中でもどうでしょうか。あれやこれやと夢は描くかもしれない、あれやこれやと明日はこうしたい、今度は1ヶ月後こうあってほしい、いろんなことを思い描いてはみても、なかなか思い描いた通りにならない時ってありますね。また全然思ってもみなかった突然出来事が起こって驚きつつ、なんとかそれで潰れてしまわないで踏ん張って一歩一歩を踏み出していくような時も私たちの日々の歩みにはあるでしょうか。なんでこんなことになったんだって、もう八方塞がりのように感じて、もうどうしようもない、どうしたらいいんだろうかと悩んでしまうような時もやはり私たちの歩みの中にはあるのではないでしょうか。皆さんに情報メールでお送りしている祈りのリクエストを聞く時にも、あ、この姉妹はご両親のこと、ご家族のこと、どんなに今大変だろうか、この方はサポートしてくださっている遠い国のこの小さな幼い子のことをどんなに心配してるだろうか、お孫さんが生まれた喜びとともに先天性の目の病があり手術を受けなければならない、どんなに心痛んでいるでしょうか。私たちはその祈りのリクエストを聞くときにも共に驚くこともあるでしょう、共に涙することもあるでしょう。しかしそこでなんとかみんなで主を見上げて祈り合いながら共に歩んでまいりたいと思うんですね。まあ、1年ほど前からお仕事の関係でこの教会に来てくださっている方が、先日妻たちとの交わりの中でこのように言ってくださったそうなんですね。この教会に来て私たちが仲間であること、私たちが家族であることを実感するようになったって言ってくださいました。ああ、その言葉嬉しい言葉だなって思いました。私たちはこれからも御言葉にあるように、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く、そんなものでありたいなと思いますし、詩編の御言葉にあるように兄弟姉妹が一つになって共に生きることはなんという幸せ、なんという楽しさだろうと告白しつつ歩んでまいりたいと思いますね。そしてそれはいつも言っていますけれども、ただの仲良し小良しのサークル活動などのようにではないですね。私たちはみんな神様に呼び集められたものとして、いつも神様だけを主として、イエス様だけを教会の頭として、いつも固く信仰に立って土台をしっかりと確認しながら、そうやって共に歩んでまいりたいと思うんですね。さあ、今日は固く信仰に立ってとタイトルをつけました。続けて見ています絵図らき、今日は4章をご一緒に見てまいりたいと思います。ここまで絵図らきを見てきていかがだったでしょうか。まあ、このステンドグラスの4枚目になっていると毎回説明していますけれども、遠くバビロンの国に都が燃やされて、手と足に鎖つながれて捕囚されていったイスラエルの人々が、神様の劇的とも思える導きによって、なんとペルシャの王様の心が奮い立ってエルサレムへと帰還することができた。それが一章でしたね。そしてそこでまずは何をしましたか。礼拝を大切にして、そしていよいよ神殿の基礎工事がスタートした前回の3章でした。 そして前回の箇所では基礎が完成して、その完成を見て喜びの叫びを上げる人々もいれば、前の神殿を知っている老人たちは大きな泣き声を上げた。そんな喜びの叫び、大きな泣き声が響き渡る、そういう体組織が前回の3章最後の箇所では行われたのでした。体組織が終わって、いよいよ神殿の再建工事が進んでいく、すべてが順調に進んでいくかに見えましたけれども、今日の箇所4章を見ていくと、そうではなかったんですね。そうなんですよ。やはり思いがけないことが起こるということ、八方塞がりに思えるような状況に突然置かれるということ、前に進むことができなくて立ち止まってしまうような時、いかがでしょうか。信仰者の歩みにはその時々にさまざまなことが起こるのではないでしょうか。神様を第一とし、礼拝を大切にして歩んでいこうとする時、やはりそこには時に妨害があるんです。サタンが巧妙に働いてくるでしょう。サタンは私たちを神様から引き離そうとします。あの手この手使います。時にはいろんなことで妨害があったり、誘惑があったり、反対が起こることもあるでしょう。また思いがけない出来事の中で私たちが試練の中に置かれることもあるんですよね。今日の箇所の結果を先に言ってしまうならば、先ほど読んでいただいた今日の箇所の最後にあったように、このあと神殿再建の工事は約16年もの間中止させられてしまうんです。そしてそれだけじゃなく、今日の4章の6節から23節真ん中に挿入されているように、神殿が完成した後にも執念深い、もういつまでも続く妨害があって、イスラエルの人々はこのあと何十年にも及ぶ妨害とか嫌がらせとか敵意とかに囲まれながら、それでも信仰に立ってエルサレムの神殿再建工事に、そして神殿完成した後には次は城壁の修復工事に、そうやって一歩一歩取り組んでいったのでした。さあ、それでは今日の箇所に入りましょう。体組織を終えて、いよいよ神殿の再建工事に着手しようとしているイスラエルの人々に何がこの4章起こったでしょうか。じゃあ今日の箇所に入って、まずは1節と2節を続けてご一緒に読んでみましょう。はい。ユダヤとベニヤミンの敵たちは、捕囚から帰ってきた人々がイスラエルの神主のために宮を建てていると聞いて、ゼルバベルと一族の頭たちのところに近づいてきて言った。私たちもあなた方と一緒に建てたい。私たちはあなた方と同様、あなた方の神を求めたいのです。私たちをここに連れてきたアッシリアの王エサルハドンの時以来、私たちはあなた方の神に生贄を捧げてきました。さあ、工事を進めるゼルバベルと一族の頭たちのところに、1節2節に書いてましたが、近づいてきた者たちがいたんだと。彼らは一節を見るとユダとベニヤミンの敵たち、ユダ部族ベニヤミン部族の敵たち、つまりはこれはサマリア人のことです。皆さんもこれまで何度も聞いているように、イスラエルの国はダビデ王ソロモン王と続いて、ソロモン王の後に北と南に分裂しました。分裂王国時代とよく言いますね。じゃあその北王国イスラエルは、南王国ユダがバビロンに滅ぼされる百数十年前に、北王国はアッシリアという国によって攻め込まれて滅ぼされて、アッシリアに捕囚されていったのでした。アッシリア捕囚があって、その百数十年後にバビロン捕囚がありました。アッシリア捕囚によって北王国からイスラエル人がアッシリアの国に連れて行かれて捕らえられていった後、先ほどの2節にも名前が挙がってくるアッシリアの王エサルハドンという王様は、その北王国サマリアの町々に 他のところで征服してきた町、民族を強制的にイスラエル、サマリアの地に移住させたんです。それによって一部残っていたイスラエルの人々と無理やり移住させられてきた民族とが混合して混じり合って、それでサマリア人となったんですね。ちょっと難しい話してますが、やがてこのサマリア人たちは、今度は南王国がバビロンによって滅ぼされてみんな連れて行かれると、そのユダの土地にも南に下っていって住み始めて、この南のこのエルサレムのあたりも自分たちの土地だと主張するようになりました。そこに一節にあるように捕囚から帰ってきた人々が再びユダに住み始めて、神殿を再建していると聞いて、あれ、ここ自分たちの土地なんだ、自分たちの土地が奪われようとしていると思ったわけですね。皆さんがサマリア人と聞いてイメージするのは新約聖書じゃないですか。福音書の中に何度も何度もサマリア人というワードが出てきて、どういう人たちでしたか。ユダヤ人と仲が悪い、敵対関係にある人々という皆さんのイメージ、理解ではないでしょうか。そうなんです。福音書の中にあるサマリア人へのユダヤ人の敵、またサマリア人が抱いているユダヤ人への敵は、このエズラ記4章から始まる一連の出来事によって生まれた敵対関係が、その後何百年と新約の時代に至るまで続いていくんですね。さあ、そんな彼らが2節でゼルバベルたちに近づいてきて言ったことは、工事に協力したいという申し出でした。私たちはあなた方と同じ神様に生贄を捧げて同じ神様を礼拝しているんですからと、だから私たちも工事に協力させてくださいという、まあ、申し出だったんですね。同じ神様に生贄を捧げている、これは半分当たってます。半分というのは、彼らはイスラエルの人々と同じ神様にも生贄を捧げていたいましたけれども、同時に他の神々にも仕えていたからです。ちょっとこれも難しい話ですので、引用箇所で確認してみましょうか。引用箇所丸一番に、列王記第2の17章の箇所を3つほど挙げています。はじめに、この北王国サマリアに他の民族が移住してきた経緯、24節をご一緒に読んでみましょう。はい。アッシリアの王は、バビロン、クテ、アワ、ハマテ、そしてセファルワイムから人々を連れてきて、イスラエル人の代わりにサマリアの町々に住まわせた。こうして彼らはサマリアを占領してその町々に住んだ。こうして各地から強制移住させられてきた人々がイスラエルの人々と混じり合ってサマリア人となっていった。やがて南のエルサレムの方にも住むようになっていった。彼らの信仰はどうだったでしょうか。じゃあ33節も読んでみましょう。はい。彼らは主を礼拝しながら、同時に自分たちが移される前にいた国々の習わしによって自分たちの神々にも仕えていた。そうなんですよ。彼らはイスラエルの主を礼拝しながら、同時に自分たちが移される前にいた国々の習わしによって自分たちの神々にも仕えていた。まあ、いいとこ取りというか、ご利益宗教の典型的な形というか、それは子供にも孫にも伝わっていきました。41節も読んでみましょう。はい。このようにしてこれらの民は主を礼拝すると同時に彼らの刻んだ像にも仕えた。その子たちも孫たちもその先祖たちがした通りに行った。今日もそうである。そんな真の神様を礼拝していると言いながら、他の神々にも同時に仕えているサマリア人が、今日の箇所の2節に戻っていただくと、私たちも同じ神様を礼拝しているから私たちも神殿の建設に協力したいと申し出てきた わけです。さあ、皆さんがもし現場監督だったら、この申し出受け入れるでしょうか。そのような申し出を受けて、ゼルバベルやヨシュアたちはどのように答えたでしょうか。彼らの協力を受けるならば、人手も増えて工事は早く進むでしょう。そして楽に進んだと思いますよ。経済的にも助かるし、見た目はサマリア人とユダヤ人、平和のうちに関係を保てたかもしれませんね。しかし、ゼルバベルたちの答えはこうだったんです。じゃあ次の3節、3節をご一緒に読みましょう。はい。しかし、ゼルバベルとヨシュアと、その他のイスラエルの一族の頭たちは彼らに言った。私たちの神のために宮を建てることは、あなた方にではなく私たちに属する事柄です。ペルシャの王キュロス王が私たちに命じた通り、私たちだけでイスラエルの神主のために宮を建てるつもりです。そうなんです。彼らはサマリア人たちの申し出をきっぱりと断ったのでした。ゼルバベルをはじめエルサレムに帰還してきた人々は神様に立ち返る立法に熱心な人々でした。ですからそもそも自分たちの先祖たちがバビロンに捕囚されていった、敵に攻め込まれ捕囚されていった、その裁きの原因は先祖たちが誠の神様だけに仕えることをやめて他の神々に仕え、他の神々を拝んだためであるということ、彼らは立法からも知ってたんです。そして先祖たちが他の神々を拝むことになったのは、他の民族と混じり合ったことにあるということも知っていたんです。ですから、いかがでしょうか。ゼルバベルたちは、それらを胸に深く刻んで、曲げていけないところは曲げないんだって。ふらふらしてはいけないことをしっかりと保とうとしたのではないでしょうか。特にこの時は、神殿という、誠の神様を礼拝する建物の建築ですからね。彼らは固く信仰に立って、ここは妥協してはならない、ここは絶対フラフラしてはならないと、みんなで奮い立ったのではないでしょうか。皆さん、これは今日に生きる私たちにも大切なことだと思います。それは心が狭いんじゃないかとか、それはなんだか排他的じゃないかとか、そういうことではなくて、教会の中に清さを保つこと、神様に喜ばれることをいつも見分けて選び取っていくこと、曲げてはならないところは曲げない、フラフラせずに一歩一歩前進していくべきところを見極めていく、私たちもそれらを大切にして参りたいと思うんですね。引用箇所丸2番にピリピ人への手紙の1章9節から11節を挙げていますので、ちょっと長いですけれども、9節から11節までパウロの言葉ご一緒に読んでみましょう。はい。私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができるように、こうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされて、神の栄光と誉れが表されますように。いかがでしょうか。9節でパウロはピリピの人々のために祈っていました。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになるように、あなた方が大切なことを見分けることができるものとなりますように、こうしてあなた方が最後までその信仰を純粋に全うし、神様の栄光と誉れが表されますように。皆さん、私たちも時に曲げてはいけないところ、妥協せずにフラフラしてはならないと、大切にすべきことを大切にして一歩一歩歩むことができるように、固く信仰に立って歩んでまいりたいと思いますね。引用箇所の丸三番、第一コリントの15章58節、コリント人への手紙第一の15章58節もご一緒に読んでみましょう。はい。ですから、私の愛する兄弟たち、 固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。さあ、私たちも固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みたいと思います。それらは主にあって決して無駄ではなく、主が喜んでくださいます。主に喜ばれる道を一足一足歩み続けてまいりましょう。広木先生がこの教会にインターンに来てくださって、早いもので4ヶ月が経ちましたね。大阪の本当に大きな教会なんですが、その大きな教会から私たちの教会に来られて、この教会でインターンになることあるだろうか、研修になることはあるだろうかと私は時々心配してしまうんですけれども、いつも役員会の中でこの1ヶ月はどうでしたかということを報告していただくんですね。先週の役員会で広木先生は、最近このインターンで学ばされているのはプロデュース力ですと分かち合ってくださったんですね。プロデュース力、何かを企画して実行する、そんなリーダーシップ力。確かに今月初めに行われた結婚式では、吉戸先生にリーダーになっていただいて、プロデューサーのように本当に皆さんもあんなにも細やかに準備していただいて、盛大にそして温かい結婚式と祝会をしていただいて、どんなに感謝しても足りないなと私も思わされています。また今月中頃に行われたアコースティックナイトでは、先週の報告の短い動画を見るだけでも、いや、グレースさん方のプロデュース力を感じていただけたのではないでしょうか。もし短い動画だけじゃなく約2時間のアコースティックナイト全部見てみたいという方は、YouTube で見ることできますので、私にリンク先を聞いてくださいね。あれも何ヶ月も準備して、会場のセッティングも一切手を抜かず、当日はキッチンカーまで教会に来てくれて、90名近い方々が来られて、あれだけ準備したからこその本当に心に残る楽しい時を過ごすことができました。そして今月の初め中頃、そして今月末、今日からは福島子どもキャンプが行われようとしています。やはりスタッフの方々が数ヶ月も前から話し合いとお祈りを重ねて、一生懸命役割分担し準備をしてこられていることを私も知ってます。それらが決して無駄ではなく、大きな祝福につながることを私は確信しているんですね。いかがでしょうか。結婚式もアコースティックナイトも子どもキャンプも、また今やっているみちさんとあきこによるちょっと寄ってんの展示も、先ほどのピリピの箇所の通りに、一人一人の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになって、大切なことは何なのかを見分けて、時に妥協せずに、時にフラフラせずに、主に喜ばれる道を選び取って歩み続けておられるのではないでしょうか。そこに主が確かに豊かな豊かな栄光を表してくださっているのではないでしょうか。皆さん、パウロがコリントの人々に励ましを与えているように、私たちはこれからも固く立って動かされることなく、いつも主の技に励んで参りましょう。いつも主から目を離さないで祈りつつ、礼拝を大切にして歩んで参りましょう。それらは主にあって決して無駄でないことを知っているのですから、私たちは固く信仰に立ち続けることをこれからも大切にして参りたいと思いますね。さあ、今日の箇所に戻ると、協力の申し出を断られたサマリア人は態度を一変させました。じゃあ続く4節5節をご一緒に読んでみましょう、はい、するとその地の民はユダの民の気力を失わせようとし、脅して立てさせないようにした。さらに顧問を買収して彼らに反対させ、この計画を潰そうとした。このことはペルシアの王キュロスの時代からペルシアの王ダレイオスの治世の時まで続いた。ここに彼らの協力の申し出の 裏にあった真の狙いが明らかになりましたね。一緒に礼拝したいからという協力の申し出ではただの表だけですよ。裏では自分たちのこの経済的な理由、自分たちの政治的な理由、これが侵されてはならない、邪魔したかったんですよ。彼らはユダの地における自分たちの生活がユダヤ人たちによって脅かされてはならないと、その工事をやめさせ、その計画を潰そうとしたのでした。4節にあるように、サマリア人はユダの民の気力を失わせようとしました。これは直訳すると、手を弱らせるという言葉ですけれども、もはや神殿を建設するという手を弱らせる、士気をくじこうと、もう実力行使というよりは嫌がらせとかデマを流したり中傷したりして精神的に脅迫してその工事をストップさせようとしたのでした。さらには5節にあるように、ペルシャ帝国から派遣されている顧問を買収してその計画を挫折させようとしたのでした。そしてこのサマリア人による妨害がここで始まり、この時だけではなく、どれだけこの後も根深く執拗に続けられていったかを示すために、6節以降の出来事もここに書き留められているんですね。次の6節出していただくと、この6節に出てくるクセルクセス王はペルシャの王様で、エステルが妻となる王様ですね。ですからこれはすでに神殿の再建工事が終わって、神殿はもう完成した後のことです。そうなんです。サマリア人は神殿が完成してもなおクセルクセス王に宛ててユダとエルサレムの住民を非難する告訴状を書いて送ったのでした。さらに次の7節に出てくるアルタクセルクセス王、したかみそうですね、アルタクセルクセス王は6節のクセルクセス王の次の王様です。この王様はエズラとネヘミヤをやがてエルサレムに派遣するほどにユダヤ人に好意的な王様でした。ですからこの4章に書かれている彼のこのユダヤ人に対する態度は、王様になってまだ初期の頃だと思われています。いずれにしろサマリア人はこのアルタクセルクセス王の時代にも、なんとかこのユダヤ人たちの活動を邪魔しようと手紙を書き送ったんです。その手紙はですね、実に巧妙で狡猾なんですよ。今日は読みませんでしたが、11節からのところにその手紙の内容が書かれています。後でぜひ読んでみてくださいね。こうしてイスラエルの人々はサマリア人のしつこく継続されていく妨害に、これから一世紀近く何十年と悩まされることになっていくんです。そして4章の最後、24節をご一緒に読みましょう、はい、こうしてエルサレムにある神の宮の工事は中止され、ペルシアの王ダレイオスの治世の第2年まで中止されたままになった。この24節は時間的には5節に続く箇所ですね。さっきの5節にあったように、協力の申し出断られたサマリア人がユダヤ人の気力を失わせようと脅迫して、また顧問を買収してその計画を潰そうとして、こうして24節、エルサレムにある神の宮の工事は中止されて、それがダレイオス王の治世の第2年まで、約16年もの間その工事は中断されてしまったのでした。皆さん、初めに確認したように、3章で神殿の礎が据えられて、もう喜びと叫びの定祖式を行って、いよいよこれから神殿を建て上げていこうとした時に、その工事はここでピタッと中断されてしまいました。人々があれだけ信仰と祈りを持って計画して、バビロンからエルサレムに戻ってきて、時間を捧げ、財を捧げ、労力を注いでここまで進めてきた働きが、こうして中断させられてしまって、人々はその信仰生活の中で挫折と試練を経験することになったのではないでしょうか。 しかしある人はこう解説していますね。工事は中断してしまったが、もしサマリア人の協力の申し出を受け入れていたら、彼らの信仰が失われていたかもしれない。もし受け入れていたら、信仰自体が失われていたかもしれないと。皆さん、彼らは大切なことを見分け、何が神様に喜ばれることなのかを追い求めたのではないでしょうか。その歩みの途中には、やはりそこに立ち続けようとすればするほど時に妨害があるでしょう。誘惑があったり、反対が起こることもあるでしょうか。挫折したように感じることや、試練の真っ只中でどうすることもできないように感じることもやっぱりあるでしょうか。しかし、その時にも私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めて固く信仰に立つことを大切にしてまいりたいと思うんですね。引用箇所の丸4番に第一コリントの16章13節14節挙げています。第一コリントの16章の13節14節、ご一緒に読んでみましょう。はい、目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、大きく強くありなさい、一切のことを愛をもって行いなさい。さあ、私たちもこの地上の旅路を歩んでいくときに、いよいよこれからも何とかそこで目を覚まし、イエス様から目を離さず固く信仰に立ち続けて歩んでまいりましょう。私たちは小さくて、私たちは弱い存在ですけれども、主にあって大きく強くありたいと思います。そして一切のことを愛を持って行い、歩み続けてまいりましょう。先週中、安西姉妹が乳がんの手術を受けられました。ある日突然胸にしこりが見つかって、まだ数週間です。あれよあれよと進行が大きく大きくなり、すぐに手術となって、どんなに驚きや戸惑いもあったことかと思います。しかし、安西姉妹がいつも言っておられたのは、私は何も心配していないんだという告白でした。以前はこう言っちゃなんですが、安西姉妹は割と心配性の方だったように思います。しかし、その目を今回すっと上に上げたのでしょうか。固く信仰に立って大きく強くその手術に臨まれたでしょうか。手術当日の朝にも電話をくださって、安西姉妹の口から出た言葉は、私はもうお医者さんと神様にお任せしてますという一言でした。さあ、私たちも固く信仰に立ち、大きく強く勇気を持って歩んでまいりましょう。自信はなくてもいい。自信は時に邪魔します。必要なのは勇気です。先ほど読んだ引用箇所の丸3番をもう一度読みましょうか。第一コリントの15章58節、もう一度こちらも読んでみましょう。はい、ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。先日、私のところに一人の高校生から連絡があったんです。彼女は小学生の低学年の頃から、幼稚園の頃からだったか、教会のベック英語キャンプに毎年参加してくれていた子でした。また高学年、小学校の高学年の頃にはモニカ先生の英会話クラスにも参加してくれていた子でした。その後しばらく会っていなかったんですけれども、ある日突然連絡があって、その連絡は、マニー、教会に聖書って売ってるの？という、当たり前と言っちゃ当たり前の、問い合わせ連絡だったんですね。何でも高校の授業の社会や倫理の授業で聖書の話が出てきて、自分でも聖書を手に取って読んでみたくなって連絡をくれたのでした。そんな連絡をもらってですね、本当に久しぶりに再会して、教会のプレゼント用の聖書をプレゼントして、しばらくおしゃべりしながら、私はやっぱりとっても嬉しかったんです。だって小学生の頃の小さな小さな種まきだったかもしれませんけれども、その種は決して無駄にならなくて、神様が神様の時の中で、あ、こうやって用いてくださるんだって改めて教えられて、心から感謝したのでした。 今回こうしてデニース姉妹が日本に、本当に1年どれだけの犠牲を払ってきてくださったでしょう。デニース姉妹に日本と言ったら何をイメージしますかって聞いたら東京って答えられました。でもデニース姉妹は東京じゃなくてこの田舎と言ったら失礼ですがいわきに来てくださいました。先週の礼拝でお話しくださったお証も本当に感謝でした。15歳の時から与えられていた宣教師への思いを今も変わらず握りしめて、またアメリカで出会った日本人のことをいつまでも深く胸に覚えておられて、また日本の若者の自殺率を知った時にこの日本で神様の愛をみんなに伝えたいとこのいわきに来てくださいました。ああ神様はデニス姉妹を通してどんな御業を見せてくださるんだろう、ミチ姉妹とグレース姉妹とのチームワークを通して、そしてまた私たちのこの教会を通して神様がどんな御業を見せてくださるのだろうか、私はワクワクしています。さあ皆さん、私たちの歩みには時に挫折したように感じる時、また試練の中を通らされるような時もあるでしょう。しかし私たちはどんな時も固く信仰に立って勇気を出して大きく強くありたいと思います。固く信仰に立って動かされることなくいつも主の技に励みたいと思います。私たちを通して主ご自身が御業を成してくださいますから、私たちはその御業をせき止めてしまうことのない通り良き管として主の導きに従い続けて参りたいと思います。私たちの目が開かれて何が主に喜ばれるのか、いつもそんなことを思い巡らしながらこの信仰の旅路を今日またここから一足一足歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日は絵づらきの4章に入りました。いよいよこのエルサレムの地に神殿を再建する、そんな大きな喜びのスタートの地点で思いがけない妨害があり挫折したように感じたでしょう。試練の真っただ中でもう日中もさっちもいかないようなそんな状況の中に彼らは置かれたでしょうか。しかし彼らは信仰に立ち続けました。大切にすべきことを見極めました。主に喜ばれる道を選び一歩一歩歩み続けました。固く信仰に立って大きく強く歩もうとしたのではないでしょうか。いかがでしょう。私たちの歩みにも時にがっかりすること、なんでこんなことかと落ち込んでしまうこと、挫折したように感じること、試練の中を通らされることあるでしょうか。しかし私たちも固く信仰に立ちなさいとパウロが進めたように、パウロが目を覚ましていなさい、固く立って動じないようにとフィリピの人々のために祈ったごとくに、私たちも固く信仰に立ち勇気を出して今日またここから大きく強くありたいと思います。主が私たちを通して何を成してくださるでしょう。私たちは弱いので、私たちは小さいので神様のために何にもすることはできないものです。しかし神様は私たちを通して何でもすることができますから、私たちは勇気を出して信仰に立って 主が導いてくださるままに歩み出してまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたご自身が私たち一人一人を愛し、名前を呼び選び出し、今日ここに導いてくださいました。これまでもそしてこれからも主が私たちと共におられて、主権を持ち私たちを導いてくださることをありがとうございます。神様、私たちが勘違いし自分が自分の主であるかのように、神様を心の外に追い出し、ノックされても気がつかないふりをして自分自身が心の王座に座っているならば、今主に明け渡すことができますように。私たちが固く信仰に立ち、大しく強く勇気を出して歩むことができますように、どうぞ私たちが主の技に励むことができますように、そして主が表してくださるその栄光をみんなで喜び楽しみながら、主を褒めたたえ歩んでいくことができますように導いてください。神様、ここまでの守り導きを感謝します。そしてこれからも主ご自身がこの教会の主として導いて、また用いてくださることありがとうございます。今日から行われる子どもキャンプを祝福し、主の栄光だけが表されますように、この8月の間もお一人お一人を通し、主がご自身の栄光を表してくださいますように、この時を感謝します。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。